全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、漫画軍開始いたします。
どうもよろしくお願いします。
あ、どうもタイガです。
どうもひろきです。
はい、お願いします。
お願いします。
さあ、今日はですね。
はい。
漫画軍じゃなくて。
はい。
漫画軍です。
漫画軍。
はい。
このコーナーでは、タイガさんが、1ヶ月間に買った漫画を紹介するというコーナーです。
はい。まあその漫画群とはどんなもんかっていうのも、
はいはい、
最近僕が新しくホームページに、
いやそうですよ、
漫画群辞典っていうね、
うん、
漫画群のでよく出てくる言葉とかよく使ってる言葉をまとめたページをちょっとホームページに一個作ったんで、
いやありがとうございます、はい、
そこでちょっといろいろ確認してもらえれば、まあこれからこのラジオ聞きやすくなるかなとは思います、
うん、そうですね、
うん、
なんだかんだでよく出てくる流れありますもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
うん、
あれをまあ大体、まあ、これからまあなんかもしかしたら増えていくかもしれへんし、
そうやね、増やしていこう、
うん、うんうんうんうん、
まあ、ということでホームページもチェックしてください、
そうですよ、
はい、まあ、ということで今回漫画群なんですけれども、
はい、
2018年の9月ですか、
9月です。
はい、9月に購入したタイガさんの漫画なんですが、
はい。
今回は何作品ですか？
今回はね、5作品です。
あ、5作品で。
はい。
まあ、アベですね。
アベやね。だいたい6とかそんなもんやから。
うん。
うん。
じゃあまあ早速ちょっと紹介していっていただきたいんですけれども、
はい。
はい、じゃあまず第1作品目は何でしょうか？
第1作品目は、はい、小田栄一郎先生の、
お、来ましたね。
はい。ワンピース90巻。
うわ
ー、ねえ。
いやー、90巻。
90やな。
どれぐらいやろうな、並べたら。何メートルかな。
1メートル半ぐらいとかちゃう？
それあれやろ？横やろ？横っていうか、その背表紙向けやろ？
うん、そうそうそうそう。
ちゃうやん、その漫画のさ。
うん。
縦に置いてよ。
縦に置いて。
もうめちゃくちゃ長なるんちゃう
90は多いなぁ、でも。
うん。
すごいなぁ。50
メートルぐらい行くんちゃ
う。うん。
すごいですね。
すごい。
まあ僕もずっとこう、ワンピースはね、
うん、
面白いであろうと思いつつも、やっぱりなんか、
うん、
終わってから読もうの精神で。
いや、お前それ、多分、あと10年ぐらいあるんちゃう？
まあね、
うん、
まあ読んでないですけど、
うん、
最近この本当に漫画群で、
うん、
今どういうことが起きてるのかっていうことをちょいちょい聞いてるから、
うんうんうん、
なんか知らんけどちょっと読んでるみたいな気持ちになってますよね
まあでも後で読むんやったらちょっと損かもな、あんま聞いてしまったら。
あ、まあね、
だってもう、まあ、それまで漫画群のラジオやってるか知らんけど、
うん、
最終巻出たらここで言うしな。
いや、ほんまやな。ほんまやな。ワンピースが。うわ、それだけ絶対言わんかったし。
なあ。
うん。それ、ワンピースだけは、
うん、
ちょっと終わりそうな時からやめてほしい。
そうやな。紹介せえへんように。
最終章からは NG にしてほしい。
そうやな。
まあでも今はね、3時の過去と、
うん。
まあそして新たなね、一歩を踏み出すための戦いというか。
そうそう、今回のこの巻はね、多分、
うん、
楽しんで読んだ人多かったと思うわ。
ああ、じゃあ、胸熱。
胸熱回やね。それなんでかと言ったら、
はいはい。
ストーリーが進んだ回やね。
ほう。
そのストーリーが進んだというのは、そのワン、
なんぞ、お、
うん。
コナンみたいなこと？
あ、そうそうそうそうそう。
黒の組織出てきたみたいな。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
そりゃ、まあ、ワンピースってずっと進んでちゃうの？
いやいや、だから、その、ワンピースに関わる、
あ、え、そ、ええー、
謎みたいなのが、
うん。
ちょっと出てくる回。
え、今まで出てきたことあんの？
いや、ワンピースに関わることというか、
うん。
ま、
ゴールドロジャー周り。
うん、とか、その、世界情勢周り。
あー、なるほどね。
うん。
あ、じゃあまあ一個の大陸の話だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
まあ大いなる話もちょっと出てきましたよと、
そうそうそうそう、
ほらええやんかいな。
やっぱさすがにね、やっぱそういう回はやっぱワクワクするよな、はい、
まあそらそうですよね、
うん、
やっぱ表紙から違うの、その雰囲気は。
あ、違う違う。今回はね、あの、だからレベリーって言って、
うん、
あの、世界会議かな？
世界会議。
うん、世界中の王様が集まって、
うん、
あの、マリージョアって呼ばれる天竜人の聖地で、うん、世界中の王様が集まって会議するっていうのが、始まった回で。
うん、なるほどね。
うん、
始まったんや、それは。
始まったけど、まあ、これでちょっとうまいこと切られて、あの、一方、ルフィは、になってしまったけど。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、でも、ほんますごいよな、うん、キャラクターとかももう、何百人いるんでしょうね。
いやほんま、えぐいと思うわ。うわ
すごいなほんまに、うん。集中力がすごい。
まあ、好きなやつは、全部のキャラ覚えてたりすんねやろ、今日な。
いや、そりゃそうですよね。でもこの前あのちょっとね、あの本編じゃないところでポロッと言いましたけど、
うん、
あの、ワンピース、ジャンプ、連載を一番大事にしている説。
はい、あー、言うとったな。あれは、うん、え、あれって何で言ったって、ただのプライベートの会話やったっけ？
いや、多分ね、プライベートトークやったと思う、ね。
ああ、そうか。
そうそう。いや、なんか僕もそうなんですけど、うん、やっぱワンピースってこう、やっぱりこう、話が分かってないと、
うん、
パッと見でちょっと絵がごちゃごちゃしてて、
うんうんうん、
まあすごい見にくいみたいな話がね、
うん、
もちろん面白いし、あの、情熱のある書き込みですけど、
うん、
やっぱりこう、臆してしまうなっていうところがあるけど、
はいはい、
ね、この間ちょっとあの、電車で隣でサラリーマンがジャンプ読んでて、
うん、
で、パッて開いたページがワンピースやって、
うん、
で、単行本よりジャンプやからすごく大きいと、
うんうんうんうん、
すごく見やすくてすごく面白そうだったっていう話ね。
うんうんうん、
そう。だから僕はもうほんまに完全版を待ってますよ。
大きめサイズのね。
大きめサイズのね。
スラムダンクとかが出してたあのサイズの。
そうそうそうそう。うん、タイガーさんは、うん、単行本でずっと読んでんの？
いや、まあ単行本しかないからな。あ、ジャンプでっていうこと？
そうそう、ジャンプ読んでない。
全然読んでない。
あ、そっか。
うん。でも、ストーリーとかは、あの、ネット上の、あの、いけないサイトでストーリーは知ってる。知ってたりするけど。
あ、そう。
うん。
あかんで、ほんまに。問題なんねんからな。
あかんなってな、YouTube とかでもね、上がってるやんか。うん、ネタバレとか言ってな。
まあ、そうやな。
うん。
まあ、そういうのちょっと参考程度ですよね。
そう。いけないって思いながら、こう、顔を手で覆って、ちょっと指の隙間から見たりしてるけど。
うぶやな。
うん。
ジャンプのヒロインっぽいな。
そうそう、
うん。
だって上がってるからな、やっぱり。
まあ、そうですね、
うん。
まあそんな感じで、そのワンピース最新刊。
はい。
はい。戦いは収束したんですよね、そのサンジをめぐる戦いは。
あ、そうそうそう。ビッグマムとの戦いは、まあ、一応、麦わらの一味はそっから離脱できてんけど、
うんうん、
離脱するためにいろいろなやつがこう、ビッグマムを抑えてくれてて、
うんうん、
そいつらがどうなったかはちょっと分かってない。
あ、その協力してくれてた人たち。
そうそうそう。
ああ、なあ、ちょっと泣けそうやん。
うん、
なるほどね。でサンジは帰ってきたん？
あ、サンジ帰ってきた。
ああ、よかった。
そうそう。でそっからその世界会議編がちょっとあって、
うんうんうん、
でついにあの和の国に、
うん、
麦わら一味は到着しまして。
え、ジパング？
ジパングに。
はい。マジ？
はい。
めっちゃ面白そう。
はい。だまあ、こっから、ぐんぐん盛り上がってくると思うよ。
あら、ほんまに止まることを知らないですね。
うん、そうやね。まあ、和の国は特に作者も力入れてるところやろうから。
そうですね。
うん。
うわぁ、なんか、あの、時々、
うん、
ワンピースのその扉絵っていうね。
はいはいはいはい。
あの、一番最初の、こう、ちょっとこう、ただの絵みたいな、おしゃれなポスターみたいな。
みたいな。うん。
そうそう。それで、時々なんかあの、日本の風景とか。
あるあるあるある。うん。
なんか、ルフィたちみんながその、着物着てるとか、
うんうんうん
うん、そういうのちょろっと伏線になってくるんちゃうか。
ああ、まあ、扉絵がな、どう関わってくるんかわからんけど、結構でもそういう、あの、ネタバレというか、考察サイトとかではそういうこともよう言われてるけどな。
ああ、そうなんや。
うん。
いやー、まだまだ楽しませてくれそうですね。
うんうんうん、うん。
まあ最低でもあと10年。
10年、まあ、いや、でも分かんないで、この前なんか公式で、小田栄一郎が、
うん、
何割って言っとったっけな、もう7割ぐらい終わってるって言っとったんやったっけな、
あ
ストーリーは。
そうか。
うん、だからそう考えたら、あと10年もないかもしれへんけどな。
あ、まあまあ、そうですね。
今で20年ぐらいやから。
そうや
ん
な。
うん。
まあ、5年ぐらいかじゃ
ん。うん、ぐらいかもしれへんで、うん、もしかしたら。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあ、最終章に行ったときは、
うん、
最終章に行ったよってことだけちょっと伝えていただければ。
そっからは、まあ、はい、もう音信不通にするわ。
いやいやいや、それ以外は喋ろうや。
もうすぐこれはもうな。
はい、まあ。ということで、ワンピース90巻。
はい。
面白かったということで。
はいです。
はい。じゃあ、2作品目お願いします。
はい。2作品目はですね。
はい。
和月信弘先生による。
あら、
るろうに剣心、明治剣客ロマン譚、北海道編、第1巻。
お帰り、
お帰りです、和月先生。
来ましたね。
はい。帰ってきました。
第1巻。
はい、1巻です。
うわぁ、集めようかな、俺。
あぁ、ちょうどな、あれやし。
いや、持ってるからね、俺。
うんうんうん。
剣心。
あぁ。
うん。
いいやん。
ねえ。どげな感じでしたか？
まあ、そうやね。まあ、ええとかは別に変わることなく。
あの感じで。
あの感じで。
うん。
まあでも、作者コメントでも書いてるけど、デジタル作画に移行したらしくて。
あ、へえ、そうなんや。うん、
まあでも、もともとそれっぽいタッチやったけどな、うんうんうん。デジタルっぽいタッチやったから違和感ないけど。
そうですね。もうなんか最近、うん、まあそれこそ武装錬金とか、
うんうんうんうん、
結構ね、プリッとしてましたもんね。
そうそう。だから別に言われてもいつもと変わらんやんって感じするけどな。
背景白とかもようあるしね。
うんうんうん。
うんうん、まあまあ、とにかくその、見やすくて、
うん、
まあちょっとこう、ベタ強めというか。
あ、そう。
アメコミチックなちょっとタッチですしね。
う
ん、
そうそう。影とか、
うんうんうん、
服のシワとかの陰影が強め。
なんか潔の良い感じですよね。なんか、まあもちろん剣心は出てきますよね。
剣心出てくる。
うん、
これ、
え、なん、
うん。
うん。いやいや、なんもないです。
最初の、
うん。
まあ5話入ってんねんけど。
はいはいはい。
これまあ連載やと、まあ、最初の1話2話、これま、序幕の前編、序幕の後編になんねんけど。
はいはいはい。
これがね、まず前編の方には剣心一切出てけへんくて。で、後編の最後数ページでやっと剣心出てくんねやんか。
ほうほうほう。
で、これ連載の時は、るろうに剣心やけど、その剣心が出てくるかどうかっていうのは別に何も言ってなく始まって。
あ、そうなんや。
そう。で、この序章の序幕の後編の最後で、うん、そして舞台は北海道へって書いて、あ、北海道編始まんねやっていう仕掛けになって
ね。なるほどね。
うん。まあもう単行本で買ったら関係ないけど、それ全部分かってまうから。
あ、まあまあまあね。
うん。連載の人は。連載で読んだ人は、あ、始まんねやって。
ちょっとドキドキしながら。
そうそうそう。
はぁ、あ。
なったはずですよ。
まあでもね、僕みたいにその、るろうに剣心は全巻持ってて、
うん、
で、北海道編が始まったこととかね、
うん、
まあちょっとこう知らない人とかはね、
うん、
まあこれ聞いてちょっと久しぶりに、漫画のコーナーに足を踏み入れてみてはいかがでしょうかって感じですね。
う
ん、
そうね、るろうに剣心も。
うん、
まあでも、ひろきがもし集めようかなって思ってんやったら特にちょっと何も言わんとこかなとは思うわ。
ああ、
うん。
まあなんかちょっと、
うん、
ちょっとこう見どころじゃないですけど。
ああ、見どころね。
うん。
まあ剣心は出てくるけど、まあもちろんるろうに剣心やから剣心出てくるけど、
うんうん、
新キャラが3人出てくるね。
あ、もうそのメインキャラクター。
メインキャラクターとして。
あら、そうなんや。
うん。
もうそうですよね。佐野助とかも海外行っちゃったもんね。
そうそう。まあもちろん、後々出てくるんやろうけど、佐野助も。
はいはいはい。
まあでもそのメインのキャラとして新しく3人、16歳の、
うん。
少年少女が3人。
あ、 ちっちゃい子が3人。
そうそうそう。
へぇ、ヤヒコぐらいのね。
あ、そうそう。まあでも、ヤヒコとタメやろうな。
あー。みんな。え、ちょっと待って、なんかさ、
うん。
ルローニケンシン終わるときさ、
うん。
ケンシンはもう、飛天御剣を使えないみたいになってなかった。
あ、そうそうそう。だからまあ、この時も結構もう体力落ちてて、
うんうん。
どうなんだろうみたいな感じやね。
でもまだ使ってんねん。
一応使ってる。
あ、使ってんねや。
あ、
じゃあなんかちょっとそういう、なんていうか消耗していく剣心もまあ、
そうそうそう。
心苦しいけど見どころですよね。
うんうんうんうん。
葛藤というか。
そう。
いいっすね。
うん。
ちょっと楽しみにしておきますわ。
そうやね。
はい。
はい。
ということで、ルローニケンシン、明治剣客ロマンタン北海道編第1巻。
はい。
面白かったということで。
はい。
はい。じゃあ続きまして、第3作品目は何ですか？
第3作品目はですね。
はい。
藤田和弘先生による。総防艇壊すべし、第10巻。
わ、なんかすごい激アツ作家さんオンパレードですね。
ねえ、総防艇壊すべし10巻。
藤田さん最近忙しいですね。
そうやな、頻繁にツイッターでなんか上げてるで。
うん、あ、そうなんや、
アニメ始まったから。
そうですよね。
結構なんかアニメ始まったから、
うん、
ちょっと、元アシスタントの人らがお祝いの絵を送ってくれたりとか。
また熱い現場やな、ほんまに。
そうやね。藤田組はね、熱い現場やから。
ねえ。
うん、
いいですね。
そうそう、そういうの結構ツイッター上げてるな。
で、まあ、この漫画群史上一番説明が困難なんじゃない
かと言っ
ている、
う
ん、
そうやね、
総防艇壊すべしが、まあ、進んだと言われたとてね、
うん、
僕は何を聞けばいい
んだっていう、そうやろな。
感じ。今、だって今現状だってさ、俺もこの漫画群で、二巻分ぐらいは説明受けてるわけ。
そうそうやな。
それも全然分かってない
これな、まあ、まあでも簡単に言ったら、
はいはい。
まあ、あるところに、まあ、これはもう一巻の始まりから言うんじゃなくて、
はいはい、
物語の根幹から言うと
はい、はい、
全部ストーリーすっ飛ばして、
はいはいはい、
あるところに液体だけでできた惑星があって、液体生命だけで満たされた惑星があるねんな。
はい。
で、その惑星の液体は、
うん、
まあ、別々にもなれるけど、
うん、
一つみたいな感じでもあるね。
はいはいはい。液体やからね。
単細胞生物みたいな感じで。
アメーバみたいな。
そうそう。それ全部で一個の生命体でもあるし、
うん、
別に分かれてそれが一個の生命体になることもできるみたいな。
うん、うんうん。
でもそれが液体でも星一個。
うん、
丸々満たされてるっていう星があって。
はい。
で、もう一個同じような星が近くにあんねんけど。
うん。
そっちがなんか悪いやつで。はいはいはい、悪い液体生命星で。
うんうん。
なんかその、乗り物みたいなを作って。
うん。
その、いい液体生命星に来て、そいつらをこう捕食してくんねんか。
はいはい。
ズボボボボボボってこう吸って食って。
うんうん。
っていうことが起きてて、ああ、もうじき、わしらは絶滅してしまうな、みたいな状況やった時に。
うん。
たまたまなんか、飛行機に乗ってた人たちが、
うん。
地球上で。
ああ、はいはいはい。
なんか、あんまちょっとちゃんと覚えてんねんけど、なんかワームホールみたいなのに入ってしまって、
まあ、ちょっとバミューダトライアングル的な。
そうそう、
うん。
で、なんかそのたまたま、そういうのに飛び込んで、いい液体生命星に到着してしまうね。
ワープやね。
ワープしてしまうね。飛行機一台分が。
うん、うん。
で、そこでその液体が人間たちと触れ合うことによって、
うんうん、
その液体は感情を持ってなかったな。
まあ、当時は？
当時は、
うん。
でも人間に触れ合うことによって、その人間の感情を読み取って、
うんうん、
その人間が心の中で描いてるものとかを、
うん、
具現化してあげることができねえな、その液体生命は。
はいはいはい、はい。
何かになることができねえ。
うんうん。
で、その、まあ、言うたら飛行機乗ってた人たちは、まあ、知らん星に来てしまったから、
うん、
生きることに絶望しそうになったけど、
うんうんうん、
そういう、例えば、家、昔一緒に住んでたおじいちゃんにもう一度会いたいよって言ったら、うん、その液体生命がおじいちゃんになってくれて、
うん、ああ、なるほどね。
家もちゃんと作ってくれて、
はいはいはい。
で、それぞれがそれぞれ、乗客たちがいろんなところで生活を普通にし始めんねんな。
その液体の国で。
そう、液体の国で。
うん。
で、まあでもそうこうしてるうちに敵がまた攻めてくるね。
うん。
もしはその乗客たちは液体生命たちとこう、半分同化してるような感じになったから。
はいはいはい。
その人間たちがイメージする武器に、
うん。
液体生命たちが変化してくれて。
うんうん、まあピストルとか？
そう、まあピストル。まあもっと、なんちゅうかな。
原始的？
そう、あの、手自体が大きいドリルになるとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんかそういう変身というか。
うんうんうん。
で、まあ言うたら合体して敵を倒すみたいな。
はいはいはい。
感じでこう敵を倒すことができて。
うんうん。
で、撃退して、で、時を同じくして、
はい。
その、はい、敵悪い液体星の奴らが、うん、まあ、言うたら自分らの星がもうなんかでもうあかんようになるから。
うん、ああ、そういうことね。
うん、そうそう、敵、そのいい液体星に攻めとってんけど。
はいはいはいはい。
その、まあ、でも、他にどっか住める場所を探さなっていうので。
ああ。
その液体を宇宙中にバーってばらまいて。
ほうん。
で、そのうちの一滴が、
うん、
地球に落ちてんの。
なあ。
で、その、まあ、その、液体がないと、ま、生きていかれへんから。
うん。
ちょっとなんか、そういう沼みたいなところに落ちてん。
ああ、水の中や。
水の中に。
うん。
でもまあ、結構もう、息も絶え絶えで、死にかけやったから、
うんうん、うんうん。
ちょっとま、復活するまで、
うん。
あの、時間をこう、かけて、復活していこうっていうので、うん、こう何年も何年もそこで我慢しとってな。
うんうん。
そしたらある日そこに、ある画家が家を建てんね。
ほう。
もともとその土地はその液体生命がおったことによって、うん、いろんななんか養分とかが吸い取られて不毛の地やってん。
ああ、なるほどね。
で、誰も手つけへん土地やってんけど、
はあはあ、
そこにある画家が家を建ててんやんか。
うんうん。
で、そこが僧帽亭っていう、建物。
画家が建てた家が総合邸。
建てた家が総合邸やね。
ほうほうほう。
で、これほんまに時系列漫画の順番では全然言ってへんからな。
あ、もう分かりやすいように。
そう、時系列で言ってね。
お、言ってくれてるやんね。
そうそうそう。漫画はもっとバラバラにいろんなことが発覚していくから。
うん、すごいな、もう。
で、まあ、うん、そこに総合邸を建てて。
はい。
で、もしは、僧帽亭の地下から、なんか液体がボコボコ出てるっていうことを画家は発見すんねんな。
うん、やばいな。
で、その画家は、昔なんか、これ誰が殺したんだっけ？お姉ちゃん、好きなお姉ちゃんがおってんけど、
うん。
好きなお姉ちゃんがなんか死んだんかな？
はいはい。
で、なんかずっとそれがトラウマになってて、
うん。
で、なんか、そのお姉ちゃんの絵を描いたりとかしてんねんけど、
あ、
いい色が見つからんと。
このお姉ちゃんを。
こんな色じゃないねん、みたいな。
はあはあ、
絵の具がいい、全然、俺の再現したい色が全然見つからん、みたいな。
はあ、
で、そしたらある日、総合邸の自分のその、アトリエの地下に行ったら、液体がなんか湧いてて。
はいはい、はい。
それはまあ、悪い液体生命なんやけど。
はいはいはいはい。
でもそいつらって言ったら人間の心と同調できる能力があるから。
うんうんうん。
そいつを触った瞬間、
うん、
自分の望んでた色の液体に変化してん。
なるほど。
で、それで絵を描き始めてんな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、そうこうしてるうちに、まあ、その液体生命がどんどん増殖していって、
はいはいはい。
で、この地球を、まあ、自分たちのもんにしたいという
風に思って。まあ、欲望が出てきた。
欲望が出てきて。で、その総合邸を中心に、
うん。
その、なんか建物をどんどん増やしていってな。自分の体を使って。
ほう。
建物をどんどん大きくしていって、自分の体でできた建物みたいなのを。
はいはいはいはい。
で、窒素が苦手なんやんか、その。
液体生命は。
液体生命は。
ほ
んだからなんか窒素が流れ込めへんようなうまいことこう、気流の流れみたいなの作ったりとか、建物でうまいこと覆ったりとかして、
うんうんう
ん、なんか自分たちのエリアを確保する建物を作って、
うんうんうん、
僧帽邸を中心に。
はいはいはいはい。
で、僧帽邸を壊すために、で、そっから、うん、まあ言うたら僧帽邸にはいろんな絵が飾ってあって、うん、その絵を見たものは、
うん、
絵の中に取り込まれて、
あ、それなんか一巻の時に言ってましたね。そうそうそう。
で、うん、液体生命が体の内側に入り込んで、
うんうん。
中身が交換されてしまうねんな。で、液体生命はその、大気にも窒素とかあるし、苦手やから、人の体の中は液体やから。
ああ、なるほどね。
人の体の中でやったら生きれるっていうので、その人間に取り付くっていう風なシステムで、なんとかやりくりしてて。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、取り付いた人間もずっと僧帽邸の中だけで活動してるんやけど、
うんうんうん、
で、そういうのがずっとあって、
うん、
で、そっから第一課につながんねんけど、
うん、
時の総理大臣が、総理大臣と防衛大臣かな、
二、うんうん、
人幼馴染やね、
はいはい
はい。で、子供の時にあの総防邸に入って幼馴染の女の子を奪われたっていう経験があって、
あ
で、そっからずっと総防邸はやばいっていうのを、あの、うん総理大臣も、もう、歴代の総理大臣もずっと知っててん、それを。
ほうほう
なんか、引き継ぎ事項みたいな感じで。
うんうんうん。
なってて。で、自分がいざ、その総理大臣になった時に、うん、幼馴染の防衛大臣と手組んで、
うん。
総防邸に爆撃を仕掛けようって言って。
はぁ。
もう全部壊してしまおうって言って。それが。
まさに壊すべしという。
一巻の最初やねん、それが。で、爆撃をすんねんけど、
うんうん、
建物自体がもう液体生命でできてるから。
そうやな。
爆弾とかじゃ壊れへんねんな。
うんうんうん、
でも、その時にできた爆撃の衝撃で、
うん、
またワームホールみたいなのが開いてん。
はいはいはいはい。
で、その、で、時を同じくして、あの、いいものの、
液体生命
星。液体生命星で、あの、みんながこう戦ってんねんな。
あの、はいはいはいはい、
悪いやつらと、
まあ、襲撃されてるの
襲撃されててで、
うん、
あの悪いやつらがなんか地球へのワームホール開いて、
うん、
あの地球へ行こうとしてるのを見つけていいやつらが
はいはいはい
でまあみんなもっと地球人やから、
うん、
それを阻止せなって言って、
はあはあはあ、
でボロボロの飛行機に乗っかって、
うんうん、
あの悪いやつをこう倒していって、
うん、
でいいやつが最後の一人になってしまって。
ほうほう。
で、その一人になった状態でワームホールから地球に到着すんねやんか。
うん。
で、この僧帽邸壊すべし一巻で、
うん。
なぜかボロボロの飛行機が突然空から現れて、
うん、うん。
中に、その、手をドリルにできる少年がおるみたいな。
はいはいはい。
が突然現れたっていうのが一巻。
うん。
で、登場すんねんけど、まあ、実はそういう事情があったっていうのが後々分かって、
はあ、
で、その手がドリルになる少年はもともと悪い液体生命を倒すためにずっと生活してたから、
うん、
僧帽邸がそういう存在やっていうのを知って、
うんうんうん、
あの僧帽邸を壊さなきゃって言って、
うんうんうん、
で、まあなんか、あの、主人公の男の子がおんねんけど、
うん。
別の普通の地球人の男の子。その男の子も僧帽邸にお父さんを取られて、
はいはい、あ、奪われた。
奪われて、
うん。
で、その男の子と手をドリルにできる液体生命人間が友達になって、
ふ
で、まあなんか僧帽邸壊すために世界中から超能力者が連れてこられて、
みんなついてきてる？うん。
で、まあ、なんか超能力者の一人に、そのお父さんを取られた男の子のお姉ちゃんもおったりとか。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、まあ、みんなで、こう、僧帽邸、なんかいろんな世界中の超能力者とか軍隊とかで僧帽邸に攻めに行っ ってるっていう話やね。
うん、まあ、すごくわかりました。
ずっと、あな、これ珍しいねんけど、ずっと僧帽亭の中の話やね。
うん。
主人公たちは、一巻から僧帽亭の中攻めていってから、
ああ。
ずっと僧帽亭の中におるね。
おー。
なんか俺、もしかしたら、この話、僧帽亭の中だけで終わる話なんかなと思って。
いや、だって、僧帽亭壊れたらさ、
うん。
終わりやん、話。
いや、そうやねん、そうやねん。
だから、そういうことなんじゃ。だから、もしくは、
うん。
まあ、中だけというか、まあ、一回出たとしても、
うん。
僧帽亭がどんどん大きくなっていって、こう、世界中を巻き込むみたいな。
まあまあ、もともと今、そういうのを狙ってるんやけど、悪い液体たちは。
うんうんうんうん。
なんか、地下水脈みたいなを今掘り当てたところで、僧帽亭の地下に。
ああ、はい、はいはいはい。
なんかそうしたら世界中、液体に混ざっても世界中に行けるから。
そのなんかさ、
うん。
さっきからそのなんか、液体をさ、
うん。
擬人化したみたいな感じでさ、
うん。
地下水脈を見つけたとか、
うん。
なんか、いろいろ言うてるけど、
うん。
そういうシーンのコマが、
うん。
一個も浮かばないんですよ、ね。
ああ、だから、まあ、突入するやん、みんな。
うん、
で、パってなんか下見たら、むっちゃ地下に続くトンネルみたいなのがあって、
うん、
で、降りていったら、その液体に取り憑かれた元人間たちが、
うんうん、
もうゾンビみたいになってんねんな。中も取り憑かれて
る。ああ、は
いはい。そいつらが素手でずっと地下掘ってんねん。
あ、なるほどな。
うん。
でもそのさ、一番最初ら辺に言ってたさ、
うん、
その液体生命同士の戦いの描写とかさ、
うん。
どんなコマなんていうのがすごい気になるんですよ。
まあなんかな、一応そういう具現化できるから、
うん、
形に何かの形になれるから、液体は。
あ、そっか。
悪もんはなんか怪物みたいな形になるね。
あ、なってんね
や。で、いいもんは人間と合体してるから、
うん、
みんななんか手がドリルになったりとか。
ああ、なるほどな、うん。なんかもう水がピチャピチャピチャピチャ言ってるのをすごいなんか、何コマも見せられるんかなって思っちゃうな。
まあ。
いや、まあでもすごい壮大な話にどんどんなっていくんでしょうね。うん、
まあね、でももう結構壮大さは全部見せてしまってる感じはするけどな。
いや、もう今聞いただけでもすごいよ。
うん。
うん、これからどう、
しかも、さらにもう一個ややこしい要素が。
まだあんのかいな。
それまだあんねん。これ、ちょっと時空がねじれてるっぽくて。
ポイン？
僧帽亭の中で。
うわー、過去？
過去の戦前の兵隊さんと出会ったりするね。
あ、主人公、言ってたね。
そうそう、前言っとったけど、木下残花っていうかっこいい名前のやつが。
だから、
うん、
僧帽亭の中は時間が進まんとかじゃん。
うん。あ、でも、なんか流れの速さは確実に違うね。
はい、はいはいはいはい。
なんか外では3日ぐらい経ってんのに中では5時間ぐらいしか経ってないとか。
ああ、なるほどな。
うん。
そういうアニメあったな。
あ、それドラゴンボールの精神と時の部屋じゃなくて。
いや、違う。もっとロマンチックなアニメ。
あ、ロマンチックなやつ。
そうそう、ラーゼフォンっていう。
ああ、全然聞いたことないやつやわ。
いや、おすすめですよ。
ええ
ー。うん。いや、まあそんな僧帽亭壊すべしですけど、今何巻でしたっけ
?10 巻。
結構いったな。
うん。
10か。
うん。でもな、まあ、ちょっとでもなんか惜しい感じなよね。
これ、
まあ、っていう感じではまだないねんな。
まあ、だから、まあ、少年漫画っぽい、その、やっぱり少年の目線というか、
うん、
まあ、主人公のその一人称的な目線で、物語が進んでいって、
うん、うん、
こう問題が立ち塞がってそれを解決していってっていう感じじゃなくて、
うんうんうんうん、
なんか歴史というか成り立ちとか、
うんうん、
そういうこう壮大な話がずっと続いてる中で、
うん、
まあ、ちょっとこう時々オムニバス的に、
うん、
僧帽亭の中のいろんなことがちらほら分かっていくみたいな、うんうんうん、ちょっとだから対象年齢の高い作りなのかもしれないですね。
いや、これでもほんま子供をあんまよう分かれへんと思うな。
いや、今だから
何が来てんのか。
だから今回の漫画群に関してはもうほんま小学生はもうリスナーにならないでしょうね、うん、
そうやな、
もうポカーンやで、
うん、
でもこれがあれなんでしょ、うん、あの少年誌に連載されてるんでしょ、
まあまあサンデーやな、
サンデーでしょ、うん、月刊とかじゃないんでしょ、
月刊とかじゃない、週刊少年サンデーやわ、
すごいな、うん、まあでもまあそんなとこか、え、うん、今回のその新しい進展というかなんかこう一個見どころみたいなのはあるんですか、
まあ見どころはね、あ、だからそのあの液体人間の少年が、地球に帰ってきた液体人間の少年が、
ドリルボーイ、
ドリルボーイが、うん、悪い液体生命体に取り憑かれそうになって、
お、
自我がなくなりそうになるピンチを迎えるっていう、
あ、なるほどね、
うん、
まあ、ちょっと主人公を絡めて、
そうそうそうそうそう、
あ、
でもこれ一番最後ちょっと見どころがあって、
はいはいはい、
最初に突入した霊能力者たち、世界中からよりすぐりの霊能力者たちが集められていくねんけど、
うんうん、
そいつら結構あの途中で負けて、
はいはい、
まあ いろんないいところ見せ場はあんねんけど、結果的に、うんうん、あの負けて一回退場すんねんか、
はいはいはい、
でもそいつらがあの軍隊たちに見張られてて、もしかしたら取り憑かれてるかもわからんっていうので、
おお、
あの病院の中みたいな施設みたいなところで見張られた状態なんやけど、
はいはい、
あの総防艇の中に俺主人公とまあ何らかの方法でちょっと連絡を取れて、
うんうん、
助けを求められんねんか、
はいはいはい、
でその施設に閉じ込められてる、もともとはバラバラの、もう言うたらお互いなんかライバル同士みたいな関係の霊能力者たちが、
うん、
ちょっと協力し合ってその施設から脱走して、総合艇にまた主人公を助けに行くっていう展開が最後にあって。
なるほどね。
うん、
そのなんかまあ話がほんま壮大すぎて、
うん、
なんか聞いてる限りでは、うん、そういうなんかまあ魅力的な多分キャラクターたちなんやろうけど、うん、その個人の顔がマジで浮かばないんですよね。
まあまあまあ、あの、でもな、ほんまなんか、バラバラしてる。この漫画、
うーん、なるほどね、
どこ見ていいかちょっと分かれへんねん、
だからまあこの漫画自体がそのいわゆるその謎解きというか、
うーん、
なんかヒントを頼りにね、
うん、
こう全貌が見たいっていう欲望で見ていくような漫画というか、
うん、
うん、まあ間違いなくこれ小学生読んでたらライバルに差をつけれますね。
いやいや、もうライバルと思ってもらわれへんと思うで。
え、つとむくん最近何読んでんの？え、俺、総防艇壊すでしょな。え、すごい、あれわかるな。まあ、面白いよね、試みがね、みたいな。うん、あの漫画いいよね。
そいつ友達おらんねやろな。それ多分、友達おらんやつが部屋の隅で一人で全部喋ってんやろな。
やめとけや、ほんま。大好きな作家さんの漫画で、そんな言うの。あかんだよ、ほんま。
次行こう、次。次行こうや。
次行こうか。
うん。
もう散々じゃなくて。飽きるなよ。
次行こうや。
はい、行きましょうか。はい、じゃあ、まあ、総防艇壊すべし第10巻。
はい。
見なきゃわからねえ
ぜ。見なきゃわからねえよ。
はい、買ってください。
はい。
はい、続きまして、第4作品目は何ですか？
はい、次は山下和美先生の、
はい。
ランド。7巻。
ランドはあれやね。なんか、あったよね。
うん、覚えてる？
もともと、
うん、
すごい、その、原始人というか、
うんうん、
原始的な集落があって、
うんうんうんうん、
で、なんか、神様みたいな、
が
立ってて、
そうそうそう、四つ神様って言って、東西南北にでっかい何かの神様の像が立ってる地域よね。
で、それより外に出たらあかんみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、なんか双子が生まれたらみたいなじゃなかったっけ？
双子が生まれたら、
一人は、
やったっけな？
ランドの外にみたいな。
双子が生まれたらか、あとはなんか飢饉とかが起きたら、子供を神様に捧げなあかんとか。
はいはいはい。
うん、
でも、その、捧げられた側の少女と、
うん、
その片割れの少女が、
うんうんうん、
まあなんかね、 生きていくっていう話だね。
そうそう、でもまあほんまそうやな。
で、うん、捧げられてない側の少女が、うん、すごいその集落の外の世界を見たいみたいな気持ちがあって、
う
ん
う
ん、
そうそう、
なんか弾みで外に出れちゃったみたいな。
ね、いや、あのな、字とかを教えてもらうね。
あ、そうです、そうです、そうです、う
ん。この世界は字がないねんけど。
管理人みたいな人が。
そうそうそう、字教えてくれんねん。
はいはいはい。うん、あの、村人 A のふりしてるけど、
うんうん、
実はその、言うたら、まあ、アリの巣を観察するような感じで。
そうそう。まあ、村人 A じゃないねんけど、一応その世界の偉いさんの関係者っていうことになってるやつなんやけど。う
ん、あ、そうなんや。
うん。
ああ。まあまあ、でもそういう感じの作品だっていうことはなんとなく覚えてますよ。
うん、
うん。
うん。だから結構これはね、その若さとか、死ぬとか生きるっていうことに焦点を当ててる漫画で。
うんうんうん。
なんか、俺もこの最新刊読んで分かってんけど、
うん。
どうやらこの、あのまあ、ほんまの世界な。あの、うん、まあ、この物語の中でも言われてんねんけど、うん、あの、その原始的な集落がこの世って言われてて、う
ん、はいはいはい。
ほんまのリアルの世界。
うん。
言うたら未来の世界というか。
はいはい。現実というか。そう、
現実の世界はあの世って言ってんねんけど、
うん、うん。
あの世の人たちは、
うん。
不老不死やね。
超未来やん。
そうそう、科学力で。老いることがないねん。
はあ。
で、まあ多分そういうのが、まああったからやと思うねんけど、
うん、
そういう、その世界でランド株式会社っていう会社があって、
うん
うん、そこの、あの、双子の社長がおんねんな。
うん。
で、そいつらが実験でそういう集落を作ってん。
その、なんていうかな、生命に限りがある人たちを観察するみたいな。
まあでもそこはな、どういう目的かっていうのまだちゃんと書かれてないね。
ああ、そうなんや。う
ん、なんで作ったのかっていうのを。
うんうん、
でも多分そこら辺関わってくる話だと思うけど。
この世の人たちは、
うん、
寿命があるんですよね。
しかもな、50歳になったら、
うんうんうん、
連れて行かれんねん。別のところに。
あの世に？
そう、あの世に連れて行かれんねん。
あ、じゃあもう50歳からいきなり不老不死になる？
いや、しかもな、50歳になって連れて行かれた場所が、
うんう
ん、なんか、産業廃棄物とかをこう、なんか潰れた飛行機とかなんかそういうゴミがいっぱい山になってるところを、
はいはい。
なんか仕分けする仕事みたいなのをさせられてね。
ええ、何それ。
うん。
地下労働施設みたいな。
そうそう、みたいな感じで。
やば。え、それは何？寿命があんねやろ？
そう、だからそこに連れて行かれた人側の話もちょっとあって、
めちゃくちゃかわいそうちゃう、それ。
そう、連れて行かれた奴らが、なんか俺ら死んでないみたいやな、とかいう話をしてんねん。
ああ、なるほどな。
うん。俺らほんまにこれ、ここってほんまにあの世な、みたいな。
あ、そう、天国と思ってんのか。
そうやな。死んだ後の世界。
あ、じゃあなんかその一回、死んだみたいな、
うん、
なんか描写っていうかさ。
そう、なんか、棺桶の中に入れられて、
はいはい。
なんかどっかそういうトンネルみたいなところに、その棺桶を埋めるかなんか置いていくみたいな。
ああ、なるほどな。
そしたら未来のあの世の人たちがそれを回収して、
はいはい、はい。
で、なんか眠らして、眠ってる間に、そのゴミのところに連れていくみたいな。
すごいな、うん、なんかまあ、それもなんかその、やっぱり全貌を見る、系の漫画ですね、
うん、でもそのゴミをいろいろやってるおっさん、50歳以上のおっさんが2人おって、
うん、
メインその場のメインのおっさんが2人
おって、はいはい、
そいつらが飛行機の存在に気づいて、
う
ん、でなんか飛行機をなんとかして作動させようって今頑張ってね。
いやでも今まではさ、
うん、
そのまあ、言ったら何の文化って文明もないところで生きてきたわけやんか。
うんうんうん、
それ飛行機とかは知ってんの？
いや、だからなんかいっぱい飛行機らしきものが落ちてて。
あ、これなんなんやろみたいな。そうそう。
そしたら偶然そこに双眼鏡とかも落ちてて、同じ形したものが飛んでるのとかを見つけてしまうね。うん、
ああ、なるほどな。
うん。
で、それで、まあ、これ動かせば、
うん。
まあ、広い世界に行けるんじゃないか、みたいな。
そうそうそう、
はい。
ちょっとここが、
面白そう。
純粋なあの世じゃないんじゃないかって気づき始めて。
なるほどね。
うん。
ああ、面白そうですね。
うん。
うん。
で、なんかその、社長の、
うん。
奥さんが、あの、ランド株式会社の双子の、片割れの奥さんが、
うんうん、
この世の管理人みたいなんになってんけど。
はいはいはい。
でもほんまは不老不死
やってん
、その人も。
はいはいはい。
やけど、その寿命のままに生きてるそのこの世の人たちを見るうちに、
うん、
その奥さんは不老不死であることを捨てて。
あ、捨てれるんや。
そうそう、物語の途中で寿命で死ぬシーンがあんねんけど。
おぉ、死ぬんや。
うん。だからそういうなんか置いていくことの素晴らしさみたいな、
うんうん、
に途中で気づくとかなんかそういう描写もあるな。
へえ、
うん、
まあまあ壮大は壮大ですけど、まあ、
うん、
分かりやすいし、
うんうん、
とっつきやすそうですね。
そうやな、うんうん、語りたいことは分かりやすいと思う。
はいはいはい、
うん、
これは何、連載はどこでやってるんですか。
ね、モーニング、
あ、モーニングさん。
うん。
ああ、いいですね。小学館、
講談社。
あ、じゃあ、講談社か。
小学館はサンデーは。
スピリッツ。
うん。あ、そうそう、スピリッツとか小学館や。
そうか、そうか、そうか。
うん。
いいですね。
はい。
で、これが何巻でしたっけ？
今、7巻。
あ、7巻か。
はい。
あ、いいですね。油が乗ってる時期ですね。
うん、そうやね。
だいたいじゃあ20巻ぐらいかな。
ああ、まあ、下手しい、そんないかんかもしれへんけどな。
あ、まあ、15とか。
うん。
あ、でも本当に楽しみですね。
うんうん、うん。
なんかこう、カードが揃って。
うんうんうん。こう、動き出すっていう感じだな。
いいですね。
うん。
はい。ということで、ランド第7巻。
はい。
まだまだ楽しませてくれそうだと。
そうですね。
はい。いうことで、
はい、
続きまして、最後の作品です。第5作品目は何ですか？
押見修造先生の、
うん、
血の輪立ち第4巻。あ、
すごい、なんか全部続きもんやん。
そうそうやね。
ねえ。
うん。
いいですね。
血の輪立ち。これは覚えてる？
これはね、
うん、
あの、言わずと知れた、
うん、
悪の花の、
あ、そうそうそう、
作家さんで、
はい、
で、まあ、異常にその息子を溺愛しているお母さんと、
うんうん、
まあ、その息子の話で、
うん、
で、なんか、息子の皮膚が、
うん、
あれ？これまた違う話だったっけ？
言って言って、何何？
息子の皮膚が、すごく弱いけど、
うん、
それは弱くなる薬を塗られてて、で、その
息
子の、
ちょっと待って、それお前。
伊藤潤二？
伊藤潤二の怖い話のやつやわ、それ。皮膚ペリペリって全部めくれるやつや、それ。
そうそうそう。ああ、違うかったか。
違うわ、それと違うわ。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、
これ何巻ですか、今。
これ4巻。
だから、あの、まあ、すごい溺愛してて、
うん、
なんか、なんやろ。ちょっとこうギュッとしてほしいとか、
そうそうそうそうそう、
ちょっとそういうことを言ってて、うん、なんかちょっとうちのおかん周りと違うなとか思ったりしてて、
うん、
で息子になんか意地悪する友達の子供がなんかを殺したりとかして、
あ、そうそう、親戚の子供やな、
親戚の子供か、
うん、
これってね、
うん、
その時代設定みたいなのっていつなんですか？
いや、今やな。
あ、ナウ。
うん。いや、けど、結構、田舎の話。
あ、そっか、そっか。
うん。
で、第一巻の時は、
うん、
息子は何歳ぐらいでしたっけ？
ね、まあ、ずっと年齢一緒で、中2かな、これ。
あ、14歳。
やったとも、中2やったと思う、確か。
うん。
うん、中2やね。
で、ずっと中2か。
ずっと、まだ中2。
なんかね、
うん、
その、母親からその、なんていうんやろ、狂気を感じて、
うん、
息子がそれから逃れていく話なのか、
ああ、でもそうなってきたな。
あの、まあ、最終的には。
そう、最初はもうお母さんに言われるまま、
まあ、守ってあげようじゃないけど。
うん、従ってた息子をやって、まあ、違和感を感じながらも。
うんうんうんうん。
従っててんけど、息子の、うんうん、その息子のことを好きな女の子が現れて。で、ラブレターを渡してきて。
はいはいはい。
で、それをお母さんに発見されんねんな。
はいはい、うわぁ。
そしたらお母さんに、
うん、
今この目の前で破ってって言われんねん。
うわぁ、怖っ。
で、息子は破ってしまうねんな。
ラブレターを。
ラブレターを。
うん。
で、そっからなんか、どもるようになんねん、息子。
ああ。
うまいこと喋られへんようになって、なって。
うんうんうん。
で、さっき親戚の子を殺したって言っとったけど、まあ、殺そうとはしてんけど、死なんかって。
ああ、そうなんや。
で、なんか、お見舞いに来てってずっと言われとってんけど、
うんうん、
お母さんは行きたくないって言って、
うんうん、
で息子にも行かんでいいよってずっと言っとってんけど、
う
ん、ある日お父さんがお母さんに内緒で息子を病院に連れて行ってんお見舞いに。
おお、お父さんも一緒に住んでんねん。
あ、そうそう、三人家族で。
うん。
でそしたらその死にかけた親戚の子供が、
はいはい。
もうなんていうのかな、もう植物人間みたいになってて、
うわ。
もう目もなんかもう全然視点あってなくて、
鼻
に管通されてて、
うわ。
でもうそれでも余計どもって、
うんうんうん、
全然喋られへんようになって、
うん、
でなんか学校行ってもずっと声出えへんふりしてて喉痛めてて、
あ、
声出ないですとか、でなんか友達に冗談でおちょくられた時も、もうなんか精神的にもうギリギリやから。
うんうんうんうん、
なんか机ボーンって蹴ってなんか教卓に穴開けてしまったりとか、
重たい話
なんかちょっと暴力的な面が出てきてしまってたんやけど、
うん、
その好きな女の子が、
はいはいはい、
話しかけてくれて、
あ、
で大丈夫みたいな、
まあ、ちょっと救ってくれたんやな、
そう、どうしたんってなんか聞く話聞くでみたいなことを言ってくれて、
うんうん、
そしたら普通に喋れってやんか、
うんうん、
男の子が。で、なんか、その女の子と、なんか、土手みたいなところで二人で喋って夜遅くまで。
うん。
で、家帰ったらお母さんが、こんな時間前どこ行ってたんって言って。
ああ。
あれ、なんかいい匂いするけど、みたいなこと言われたりとかして。
うわーきついな
明日はちゃんと早く帰ってきてね、みたいに言われんねんけど、
あ、
次の日も女の子から、
うん、
一緒に帰ろうって言われて。
うん。
で、あ、その前に付き合うことになったんかな。
あ、すごいや
ん。うん、付き合ってって男の子が言って。
うんうん。
で、付き合うことになって、で、その次の日も一緒に帰ろうって言って。
うんうん。
で、でもお母さんのことあるから早く帰らなって思ってんけど、なんか女の子は、お父さんと仲悪いね。
ああ、じゃあ帰りたくないみたいな。
そう、帰りたくないし、お父さんがこんな時間まで何しとってんって昨日言われたけど、
うん、
うるさいって言って、こうなんか反抗したった、みたいな。
ああ。
だから多分、向こうは親にそんな反抗してまで、自分と一緒におんのに、俺は、どうなんだ
ろう。お母さん。
そう、うん。だからもう結局その日も夜遅くまでずっとおってやんか。
はいはいはいはい。
そしたら遠くの方の土手のところにシルエットでお母さんが、チャリンコに乗って何してるのっていうシルエットが、
いや怖いな。それは何、お母さんのその狂気のなんか理由みたいなのを語られていきそうな感じなんですか。
あ、語られていきそうなんかな。たまにお母さんが追い詰められた時もなんかちっちゃい時の記憶が蘇って、
ああ。
なんか、いいじゃないの、それぐらい。私だってなんちゃらかんちゃ、ないないちゃんだってなんないなのよ、みたいなことをなんか一人でずっとブツブツ言ってたりとか。
もうやばいって、もうそんな。
だから多分お母さんも子供の時に親絡みでなんかトラウマがあったんやと思うねんな。
ああ、なるほどな。いやー、なんか、ちょっとこう、なんでしょうね。まあ、それこそ少年漫画みたいにね。
うん。
何かをこう、成し遂げるとか、やっつけるとか、まあそういうことではなくて、
うん、
まあちょっとこう、まあ、 フィクションじゃないかもしれないですけど、
うん、
まあ多分フィクションですよね。でなんかちょっとごめん、まあ、エッセイ的な、
まあどっかでありそうな話ではあるなと思う。
そうですね、うん、まあ、ちょっと小説的というか、
うんうんうん、そうやな、
うんうん、なんかね、
うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、本当に5作品言っていく中で一つだけちょっとまあ色合いが違うような話ですけど、
うん、そうやな、全然っていうか他のやつ全部ファンタジーやからな。
まあね、
ああ
、まあでも確実に見応えがあるような作品ですよね、うん、
まあ、リアルやね、
うん、やっぱりあの人の描く、まあ、絵のなんか艶っぽさというか。
そうやね、これもな、お母さんとか、
うん、
主人公と付き合う女の子とか、
はいはいはいはい、
めっちゃ可愛かったり綺麗に描くね、
うん、なんかその触れたくなるような感じというか。
そうやね、そこがな、ちょっともう沈黙っすよね。
そんな狂気のお母さんに対して沈黙してんの？
いやでもな、そこがやっぱこの漫画のなんかやばいとこやね。
なるほどな。
それでもちょっと沈黙やから、
うわ、新ジャンルやな、
うん、
うわ、自分をちょっと嫌いになりながらも。
そうだ、お前がそう昔言っとったやんな、感動、心すごいあったかいけど沈黙してるっていう、はいはい、
もうそれの極致やね。
そう、これはこめっちゃ心怯えてんのに沈黙してる。
だからもうその狂気的なね、うん、もうほんまに、いやそんなおかんやばすぎるやろって思うおかんに沈黙してるわけですからね、
う
ん、
そう
恐ろしいな、
うん、
ハードプレイやな。
ああ、そうや、
ああ
ラストオブアッセル。
いや、うるさいな。この本編で言ってないね、その話。
ああ、そうか、拷問が終わった話はしてない。
いやいやいや、違う。ラストオブアスっていうゲームに僕が今ハマってますよって話。ね、プレステ3、プレステ4持ってる方はぜひ買ってください。
はいはい
はい。はい、これだけ言っときます。
はい。
はい、というところで、まあちょうどね、
はい、
まあ1時間ぐらいになりましたけど。
そうですね。
はい。まあ今回は本当にでも、続きもんというか、
うん。
まあ、新たな作品には手を出さずに、
ちょっとね、余裕のない月やったわ、うん、9月は。
いやでもまあ作品聞いててもちょっとやっぱ重厚なというかね、
うん、
全部待望のというか、タイガさんが結構今ワクワクしながら集めてるものばっかりやし、
うん、
何週も読んだでしょうしね、
うん
うん、
いや、まだ名当者ぐらいで。
ああ、ほんま、
うん
うん、まあまあでもね、
うん、
面白かったということですね。
そうそうそう、
はい、まあ、ということでこの、コーナーはね月1で配信しておりますので、
はい、
まあ、ちょっと漫画から離れてるとか、
うん、
まあ、読んでるけど、まあ、新しい漫画探してますみたいな方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
はい。あと、まあ、こんなね、漫画ありますから、タイガーさんぜひ読んでくださいというものがあれば、
あ、いいよ、
こちらのアドレスまで連絡ください。
はい、
アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp、漫画群アットマークアウトルックは outlook です。
はい。
お願いいたします。
はい。それでは皆さん、漫画くん、来月、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。